どうもこんにちは、 G です。今日はですね、事実は一つでも捉え方は無限ということについてお話したいと思います。これはこれまでやってきたリアコンの中でですね、まあ考え方の前提となるマインド的なことを何度もお話してきましたけど、その一番最後にお話しすべき内容、最後に伝えるべき、レベルの内容です。で、事実は一つで捉え方は無限というと、まあちょっと頭の回る人なら、ああなんとなくわかるっていうことだと思うんですけど、これはコンサル的に言えば、問題解決的に言えばね、もうちょっと使い方というか、もう一歩進んで考える必要があるんですね。それを今日お話していきます。で、まずですね、事実は一つだけど捉え方は無限、これについて、まあ、初歩的な話からすると、まあ、物もそうなんですよね。物っていうのは、例えば私の今近くに四角いものがあるんですね。四角い、想像してみてください。長細く四角い長方形です。で、色は、金色がメインで、いろいろ文字とかも書いてあります。で、右手で持って、まあ、手からはみ出るぐらいですね。はい。なんとなく何かイメージされましたか？でもね、次にこれをあれちょっと違う角度から見てみたら、まん丸です。長方形じゃなくて完全な丸ですね、これは。で、色も金色じゃありません。もう銀色です。文字は、書いてません。ただなんか、アルファベットとかちょっとくぼみとかをちょこちょこあって、いろんなものがついています。で、中身はですね、中身があるんですね。中身は、空洞です。空っぽです。さあ、これは何でしょう？ね、というふうに言われると、最初に長方形、手からはみ出すサイズ、金色、文字が書いてあるっていう時点で言うと、いろんなもんが思いつきますよね。だけど別の角度、別の人から見れば、まん丸、銀色、いろいろデコボコがある、いろんなものがついているっていう形なんですね。ここだけを聞いた人が想像するものと、最初に聞いた人が想像するものは全然違うものになりますよね。色も形も違うわけですから。これは物に例えるとこのようにして分かりやすいですけど、考え方とか出来事とか、この世の全てに対して同じ考え方が当てはまるんですよね。だから、例えばその国とか歴史的背景とかが違うと、事実は一つでも全然考え方が違ったり、それによって戦争だとかトラブルだとかね、宗教問題とかがいろいろ発生する、こういうこともよくありますよね。で、人間に起きていること、あなたに起きていること、そして会社に起きていること、会社が抱える問題、そういったものに対してもこれが全く同じ形で当てはまるわけです。この人から見るとこのような意味を持つけど、でもこの人から見るとこのような意味になってしまう。ね、立場とか見る人とか考え方によって、認識によって、つまりそれはどんどん意味が変わってくるということですね。だけど、事実そのものは一つなわけです。事実っていうのはもう実際に起きたこと、事柄ですよね。いつどこどこで誰が何をどのようにしたみたいな、この完全に起きた人の意見とか認識を一切入れずに、実際に起きたものだけね、一番ピュアなプリミティブな部分、これが事実ですよね。でもこれをどう捉えるかは、それを捉える人間の認識に全て任されるわけですっていう話をすると、あ、分かりますよと、うん、だからポジティブシンキングでいけばいいんでしょと、悪いように捉えるんじゃなくていいように捉えればいいんでしょっていう人もいるんですけど、そうでもないんですよね。全て全てポジティブに捉えて、ね、楽天的、全部いい方に考えて、それで大事故を起こしたら、ね、足をすくわれたら、それってただのバカですよね。例えば、会社において、営業部長が営業マンに対して、絶対うまくいく、このプロジェクトは絶対うまくいく、よし、やるぞ、やるぞ、やるぞっていうのは、ポジティブ的にありかもしれません。でも、それを株主総会でずっと言ってたら、本当こいつ大丈夫かって話になりますよね。その事実が本当にうまくいくのかうまくいかないのか、それをベースにして状況状況で 例えばそれを実際に信じ込んでやる必要がある社員に対しては絶対うまくいくっていう必要があるかもしれないけど、自分の中では経営レベルで言えば本当にこれでいいんだろうか、もっといい方法あるんじゃないだろうかっていうふうにネガティブに考える必要もありますよね。うん。だからまず事実に対してどのように捉えていくべきなのかっていうのは状況ありきでまずどんどん変わるっていうことですよね。ポジティブイコールグッドではないんですよ。でもさらにもう一歩進めて、じゃあ事実が あったらその事実に対してはどのような認識の仕方でもできるっていうのであれば、じゃあどのように認識していくべきなのかっていう話です。でもこれはどのように認識していくべきなのかではないんですね。どのように認識したいですかっていう話になっていくんです。私にいろんな相談をくれる人は、まあいつも私が同じように答えるんで、もう何度か聞いたことあるかもしれませんけど、どうやったらいいですかっていう質問には答えられないんですよ。あなたがどのようにしたいですかっていう話になるんですよ。相手が、私はこれとこれでこういうことで迷っています、どのようにしたらいいですか、でもその人って大体方法論で迷うんですよね。ゴールが見えてなくて方法を選ぼうとするから見えない。でもゴールが決まったら方法っていうのは決まるんですよね。目的が決まったら手段が決まるんです。目的が曖昧なまま手段を選ぼうとするからみんな迷うんです、悩むんです。そして他の人にどっちを選べばいいですか、何をしたらいいですかって聞くんですよね。ほとんどの人がそうです。でもそれはずっと言ってますね、大目的思考、到達したいゴールは何なのかっていうところから逆算すればどれを選ぶべきかっていうのは分かるわけですね。つまり今回のようなことでも、あなたはどうしたいですかっていうような大目的ゴールから逆算して、じゃあその時はあなたはこうすべきですとか、こう考えるべきですっていうように、もう考えるっていうことは道具ですから、うん、考える思考力っていうのは自分が生きていくための道具ですから、どのように考えるべきかっていうことすらも大目的に合わせてチューニングしていく、自分で都合よく、それは自分にとって都合よくではなく目的達成のために都合よく認識を変えていく必要があるということです。これができればもう本当全てのことを自分の目的達成のためにベクトルを向けていくことができるんですね。事実を改変していくことができるわけです。まあ例えばですね、話しますと、私もこのやっぱり親とか年老いた親とかと話をしているとですね、最近不景気だけどあんたの会社大丈夫なのとかやっぱり言われるんですよね。親にしてみればもう子供はいつまでたっても子供ですからね。うん。その時にやっぱり思うのが、一般の人たち、世間の人たちは今不景気だ、物が売れないっていうニュースをどんどん聞かされて、だから自分の会社は大丈夫だろうか、あいつの会社は大丈夫だろうか、将来大丈夫だろうかっていうふうに展開するんですよね。この場合ね、世の中が不景気だっていうのは事実かもしれません。事実じゃないかもしれないですけどね。事実かもしれません。まあ事実と仮定しましょう。世の中が不景気である。これが事実である。だから会社が潰れる。だから物が売れない。これはその事実をもとにした認識ですよね。考えですよね。だけど本当かって話だと思うんですよ。つまり、不景気で物が売れない。だったらみんなが困る、商売をしている人たちは困る、困ったらそのお悩みをお困りを解決してあげるサービスが売れる、高いものが買えない、みんな苦しくなってるんなら安い品物が、安くていい品物が売れる、だったらその業界においてはものすごく不景気っていうのは美味しい、ありがたい、伸びていく市場であるっていうふうにも考えられるわけですよね。事実は一緒です。不景気だっていう事実です。だけどそっから出てくる発想は、だからうちの会社大丈夫？だからあんた大丈夫？じゃなくて、だから売れる、だから儲かる、だからチャンスだって話なんですよ。後発組だけど稼げるようになりますか？私の業種ってインターネットには向いてないように思うんです。いろいろやりたいけど自分はまだまだ人に教えれるようなレベルではありません。まだ完璧じゃないから、新しいことにチャレンジするのは良くないと思っています。 ね、いろんな話はありますよ。でもそれは事実を元にした認識なんですよね。全部ひっくり返せますよね、今話した例え話は。事実はね、例えば、自分はまだ人に教えれる、物事を教えれるレベルじゃないから、スキルビジネスとか先生はできませんっていう人はいっぱいいます。だけどね、教えられるレベルじゃない、ある、まずそもそもこれがあなたの認識だっていう、もう事実ですらないかもしれないんですよね。まあそれをまた事実だと捉えましょう。だったらその今の自分から考えて教えられる初心者向けビジネスに転向するだとか、もしくは教えてもいい、うん、というレベル の, あのポジションに自分を持っていくために何をすべきなのかとか、そういうふうにですね、どんどんどんどん考えを発展させることができますよね。大目的が教えて収益を得るということであれば。だけどそこがなかったら、そして事実と認識を混同していると、スキルビジネスで人に物を教えてお金を稼ぐようなことがしたい、できたらいいなと思う、だけど自分はまだ人に物を教えれるレベルじゃない、中途半端な人間が物を教えてはいけないと思う、だからやりません、できませんね、こういうふうになっている人が非常に多いんです。でもそうじゃないでしょと。今あなたのね、その知識のレベルっていうことが事実です。そのレベルが高い低いって思っているのはあなたの認識です。それは客観性ではありません。で、客観性をそこにさらに入れた上で、じゃあどのようにすべきか、何ならできるのか、何が必要なのかっていうふうに話を持っていけますよね。これで前に進んでいくわけです。だからまず事実がありきで、そこから考えを膨らますわけですけど、ね、コンサルの現場においてもそうですよ。だけどその事実が間違っている、もともとの前提条件が間違っていることが非常に多いっていうことなんです。で、前提条件が間違っていたら、その上にどんな論理を積み上げていってもそれは最後に崩れるんですよね。だってベースがグラグラしてる、ベースが間違ってるんですから。だから我々はものを考えて論理的、ね、に話を積み上げていくためにも、まず一番前提となることはきちっと押さえないといけないわけです。そのきちっと押さえる前提っていうのは事実であるべき、事実でないといけないんです。その事実の上に他人の認識っていうふわふわしたエッセンスを乗せたものをベースとしてはいけないわけです。つまり例えば、なんとかに関してはちょっとうちの業界なんとかうまくいかないんだよ、やってみたけどダメだったんだよっていうのが前提としてあるね。それを相手の会社が言ったから、そうなんですか、それダメなんですか、じゃあ別の方法を考えましょうかっていうふうに話が積み上がっていくわけですよね。だけどそれだと選択肢がいきなり狭くなってるし、そのうまくいかないんだよが事実かどうかもね、考えずに思考停止して話を進めるコンサルティングがうまくいくはずがないんですよね。いや、やられたとおっしゃいますけど、何回ぐらいされたんですか、いつされたんですか、誰がされたんですか、どのようにされたんですかっていうこともきちっと抑えるべきだと思うんですよね。そうすると人間っていうのは話を持っちゃうところがあるし、自分はちゃんとやったっていうね、自分を悪く思われたくないっていう気持ちも無意識にも働くから、いや、やってみたけどダメだったんだよっつって たった 2,3 回やっただけだったりとか、知識もない人間が下手くそにやっただけだったりとか、そもそものやり方、間違ったやり方をやってるだけだったりとか、結構あるんですよね。本当にここって認識みんな甘くて、いや、もうありとあらゆる手を尽くしましたよっていう人がいて、でもこのままだとうちの店やばいんです、なんとかしてくださいって相談に来るから、じゃあそのありとあらゆる手っていうのを何したんですか、全部書き出してくださいっつったら、もう5個か6個で止まっちゃうんですよね。それも大したことじゃないんですよね。チラシを作ったとか、友達にお願いしたとか、インターネットで下手くそなホームページ作ったとか、その程度なんですよね。ありとあらゆる手を尽くしたっていうなら100個は書けよって話じゃないですか。そういう100個アイデアを出すっていうワークはこれまで我々何度もやってきましたよね。うん。最低限それぐらいやって、ありとあらゆると言っていいと思うんですけど、多くの人はそこを本当自分の認識で歪めてしまって、事実は 2,3 回しかやってなくても、いや、ないろいろやってみたんですけど、結構やってみたんですけどダメでしたみたいに言っちゃう場合もあるわけです、ね、それは相手のことを疑い言ってるわけじゃないですけど、ね、鵜呑みにするイコール思考停止をしていると 見えないもの、見逃すもの、ね、もしかするとそこにものすごく簡単な成功への近道があるかもしれないのに、それを見逃してしまう危険性があるっていうことなんです。そうすると、まあ、あれですよね、正しい大目的への最短距離を歩めなくなるわけですから、コンサルティングとして失敗ですよね。コンサルティングとしてちゃんと結果を出していくためには、全てのパターンを考えて、その中から相手にとって、今の相手にとって最適なものを出していくっていう話はしたことあると思います。でもそのいろんなパターンを出して、これはいい、これは悪いっていうふうな話をするときにですね、前提条件として、あれはダメだったよ、これはダメだったよ、これは違うよ、ああだよこうだよっていういろんなね、相手からの、まあ、これまでのお話っていうのは聞くと思います。でもそれが間違った情報であったら、それはただのノイズになってしまって、あなたが正しい道を選ぶためには邪魔なんですよね。そのためには相手から聞いた情報っていうのが、相手の思い込みによる間違った、ね、事実が歪められた情報なのか、それとも本当にそうなのか、っていうのはちゃんとあなたが認識する必要があります。でそのために必要なのが事実とそれに対する人間の認識、この情報はどこの部分なのかっていう話です。でそれをまず聞いて、自分のインプットの時に、これは本当に単純なる事実なのか、その事実を相手がこう思っているだけなのかっていうのを意識するようにしながらインプットすれば、間違えることが減りますよね。そしてあなたがアウトプットするときは、当然あなたのアウトプットを相手に納得してもらう、信じてもらう、行動してもらう必要があるわけですから、その際にはあなたがある意味事実を、あなたにとって大目的を達成するためにとって都合いい形でアウトプット表示していく必要があるわけです。つまり私はだから、コンサルティングというかですね、問題解決というか、まあ私にしたら生き方そのものですけど、これは情報を加工して、情報を加工して生きている、情報を加工して認識を作っている、もっと広く言えば、情報の入りと出をコントロールすることによって世界を作っていると思ってるんですね。人間にとっての世界っていうのはその人の認識なんですよね。自分の信じられないところ、自分の知らないところで何か起きていても、それは本当に起きたのか起きてないのか自分には判断できないわけです。この辺は禅の問答とかでもよくあると思うんですけど、誰も知らない場所、人間が誰一人知らない場所で一本の木が倒れたと。でもその倒れたものを見た人もいない、倒れた音を聞いた人もいない。ではこの木は本当に倒れたのかっていうような話と同じなんですよ。全く認識されないものは、誰にとっても認識されないものは、それはあるのかないのかすら誰も肯定できないですよね。もうちょっと近いレベルで言うと、あなたが全く理解できない、認識できないものっていうのは、それは言ったら盲点かもしれませんけど、あなたにとって事実ではないわけですよね。相手も人間ですから、相手も同じことを考えているわけです。だから世の中にはもうあってもわからないとか、あっても見えないとか、あっても解釈が違うっていうものに溢れてるんですね。でその世の中をこう定義していく、そして世界を作っていくのが全て自分の認識であると。つまりその認識は自由にやることができる。でじゃあ何でも自由にね、好き勝手もう思い込めばいいのかっていうと、そうではなく、それを規定するための手段として大目的があるというのが今日の話ですね。事実は一つ、捉え方は無限、まあこれだけだったら、まあ、よくある話だと思います。でもそれをさらにですね、じゃあなぜ捉え方が違うのかっていうのを認識、相手の立場、人間の、行動として考えて、でそれと事実は切り離して考えることができる。で切り離した上で、あなたが注目すべきなのは事実という一番プリミティブな元々の部分、そしてその先にある認識っていうのはいかようにでも変えることができる。だから大目的に沿った形で変えればいいっていうふうに捉えてください。そうすると本当、これからの考え方とか認識とかがどんどん変わっていくと思います。ではこれが、リアコンの中のですね、まあ考え方、マインド的なものでいう最後のお話になります。 どうもありがとうございました。